鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴49年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄道鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、赤い星青い星っていうですね、はい、JR 北海道の、まあ、新しい観光列車を、うん、改造をしてるんですよね、
はい、
でこれが2026年だから来年から走り始めますよということで、昨年の年末に発表されたんですけども、ところがこの車両がですね、予想以上にちょっと補修が必要だっていうことで、
はい、
1年間ですかね、まあ、ちょっと何ヶ月か伸びました。でこの青い星赤い星っていうのは機動車を、従来あった機動車を改造して、でだからクルーズ列車みたいなのに、まあ、改造する、はい、まあ、要はこうすごい豪華な列車に観光列車にするっていうことでやったんですけども、はいはい、まあ、なかなかやっぱり種車、僕らの種車って呼んでるんですけど、改造する前の車両の、
はい、
種車がこれ古いんですよね、
うんうん、
もともと客車で出てきたのが多分40年以上前に客車として出てきて、はい、でところがやっぱりもう客車の時代はもうなんか終わって、でやっぱり機動車が必要だっていうことで、うんうん、この客車だけの車両に、まあ、エンジンをつけて、室蘭本線とか、札沼線という、まあ、今学園都市線ですね、はい、そういったところでずっと走ってたんですけど、まあ、一度引退をして、うん、それを改造をしたもんですから、まあちょっと腐食なんかもちょっと進んでるねっていう感じなんですね、うん、ただボディ自体は昔の車両なんで頑丈にできてますんで、はい、まあ、その辺のところを、まあ、丁寧に補修していきましょうということで、ちょっと時期が延びますと。でこれによってですね、釧路湿原の6個号が本当は今年で終わる予定だったんですけど、はい、1年延びまして、
はい、
来年も走るようになったと、
はい、
いうことなんですね。まあ、いずれにしてもこちらもですね、機関車客車とも、まあ、相当私と同じおじさん年齢なんで、まあ、補修しながらということになろうかと思うんですけども、うんうん、まあ、まあ、いいお話だということで、はい、今日のニュースはですね、この赤い星青い星の、改造が伸びたことによって、はい、ノロッコ号が1年延命して来年も走りますということでした。
はい、はい、ありがとうございます。まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、京都ですね、来週は以前はですね、JR 北海道さんで、はい、まあ、いろんなツアーをやってたんですよね、
はい、
まあ、旅行業を持ってたので、はい、で私のですね、その資料室に、平成に入ってからの、JR 北海道さんの、まあ、特にこう釧路根室に関するところのパンフレットが、
はいはい、
なぜかこう保管をされてましたので、それなんかちょっとご紹介したいと思うんですよね、
はい、
で最初にですね、ご覧いただくのは、これは、まあ、釧路根室に限ったことじゃないですけど、フルムーンパスっていうのがですね、
はい、ましたね、
フルムーン夫婦グリーンパス、まあ、ご夫婦で日本全国のグリーン車とか B 寝台車が乗り放題ですよっていう、はい、まあ、こういう切符が まあ、ありまして、ですね、これが5日間用が65,700円で、7日間用が89,000円で、12日間用が101,100円、はい、まあ、グリーン車 B 寝台使うわけですから、まあ、とっても 安いんですよね、はい、でこういう切符が、ですね、これはこのパンフレットですね、あ、ちなみにこれの夫婦合わせて88歳以上ですから、
はい、
まあ、44歳と44歳でも全然、はい、これが果たしてフルムーンなのかどうかは分からないですけども、はい、まあ、こういうお得な切符が、まあ、ありましたということで一つご紹介します。で次がですね、以前はその夜行列車が走ってたんですよね、マリモとかが特急大空とかっていう、はい、それでこの、もっともっとその夜行列車を使っていただきましょうということで、
はい、
マリモドリーム切符っていうのを釧路と札幌の間で、設定をされてたんですね、はい、でこれはあの片道があの夜行のマリモ で帰りは大空で帰ってきましょうっていう、
はい、
まあ、そういう非常に、まあ、本当ビジネスマン、まあ、ビジネスだけじゃないですけど観光にも非常に使える切符でしてですね、
はい、
これはマリこの当時、ね、ドリームマリモでドリーム号っていうですね、
はい、
あの座席指定車が、まあ、グリーン車のような、うん、改造車があったんですね、
はい、
でまあ、その種になったその座席っていうのがあの上野と青森を走ってたあのユーズルとかですね、
は
い、白鶴とかああいう特急電車に使われてたあの座席を引っ張がしてで、普通車につけてでこれがドリームカーっていうことになってたんですけど、はい、でこの座席指定を釧路と札幌の間両方あの、まあ、自由席とかで使うと、
はい、
1万300円だったんですね、
はい、
でこれがですね今度はマリモドリーム切符こ座席用っていうのがですねこれは往復乗車券とそのマリモの指定券、まあ、ドリームタイプの車両とで帰りがあの特急大空とかで帰ってくると12,960円、とっても安かったです ね、
安いですね。
でそれと当時あのマリモにあの 寝台車もついてましたので、はい、片道寝台で、片道が大空ということだと17,480円、うんうん、まあ、こうしたですねあの非常に、いい切符が、まあ、あったわけなんですよね。であの私もこのドリームカーっていうんですかその昔 その特急電車のグリーン車ですね、はい、まあやっぱり後ろにガーッとこう倒れるん
です、ね、倒れましたよね。
でだからあまりにも倒れすぎてなんか後ろの方がすごくなんか気になるんですけど、
はい、
前の方もわーっと倒してくるので、まあ、結局は感覚はまあ同じまんま
じ
ゃあ次がですね東京往復割引切符っていうのがあって、これはまあ札幌からなんですけど、
はい、
まあ、ちょうど青函トンネルも開通をしまして、これはあの東北新幹線、まあ、まだあの新函館北斗までは来てないんですけども、はい、それと北斗星とかの B 寝台がこうセットになったもので、まあ、こういう切符もあって、まあ、とってもあのかったですね。これ札幌と横浜とか札幌と仙台とかですね、はい、まあ、こういう往復割引切符が、まあ、あったんですね。それからですね次が、まあ、先ほどのニュースでちょっとノロッコ号のお話をしたんですけど、ちょうどこの頃というか平成で間もなくですね、ノロッコ号がリニューアルをして今 の、はい、あの緑の、形のそのノロッコ号が、はい、出てきたというですね。でそれまではあのちょっと白っぽいあのノロッコ号というか、客車が2両とそれから貨車を改造した、なんかホロがついたような車両とかですね、まあ、そういうのがあったんですけども、ちょうどこのノロッコ号、新しいノロッコ号が出てきた時 でこの時ですね熱気球フライトっていうのが釧路湿原駅であって、
はあ、
でこれが7月から8月までのですね特定の日に、釧路湿原駅からちょっと上の方でバッと歩いていくと広場があって、
はい、
まあ、今でもあります広場で、そこで熱気球を上げてたんですね。でこれは朝7時から、まあ、12時までなんですけど、これなんですよ、乗車料金じゃないですよ、搭乗料金なんですよ。だから飛行機と同じ感じで、
はい、
大人1400円で子供600円、
はい、
でここで まあ、上の方から気球で上がって、で、湿原の中を 出現中というか出現を上から見てもらいましょう、はい、これとっても良かった。僕はちょっと残念ながら乗ったことなかったんですけど、うん、やっぱりあの湿原ってやっぱり上の方から眺めると湿原ってすごくよく見えるんですよね、はい、だこれ良かったんですけど、ただ私これを、操縦していた、あ、もちろん当時あの JR 北海道の社員の方たちだったんですけど、まあちょっとでも風が吹いたらすぐ欠航するっていう感じで、本当に上がるのが非常にいい難儀だったとかっていう話は聞いたことありましたけど、まあとってもいいアイディアなので本当は今でもやってもいいぐらいなんですけどね、うんうんうん、こういうのは。で、次がですね、おちょうどこの時ですね、今見てたらですね、平成で間もなくですね、新千歳空港駅ってあの今 の,、はい、あの新千歳空港駅が、うんうん、あのちょうど開業をした時だったんですね。さて、1997年ですから平成5年かな9年かな、うん、その時のスーパー大空が、デビューをしたんですね。3月22日、はい、ちょうどですね今から、27、8年前でしょうかね、うん、でこのちょうどパンフレットがあるんですけど、釧路と札幌の間が最短で3時間40分、うん、釧路帯広が最短で1時間27分ということで1時間半を切ってたんですね、うんまあ、この車両はもう今、網走の方でしか走ってないですけど、はい283系っていう、はい、あの振り子特急っていうのがこうデビューしまして、う
ん
う
ん、ピカピカですね。
もうピカピカですね。もう本当にもうこの新やっぱり新車はいいですよね。で、こういうちょうど特急が出てきた時なんですよね、はい、いやこれ本当出てきた時にはもう、まあ、今までの特急のまず色が違うし、うん、イメージがガラッと変わっちゃったんで、すごいなんか斬新だなと思いましたし、まあ、3時間40分っていう時間も非常に、はい良かったと思うんですね。ただ出てきた時はこの、283系の編成が、まあ、ちょっと少なかったもんですから、うんこの時はですね大空って夜行も含めると7往復走ってたんですけど、はい、そのうちの3往復だけがこの283系で、うんまあ、スーパー大空何号とかっていう風に言ってたんですね、はい、で次がですねこれが1998年の12月からですね流氷観光をしましょうということで、札幌からこのリゾート列車を使ったオホーツク流氷号とかっていうのが、まあ、1月15日から3月31日まで札幌と網走の間走り、まあ、これに接続するような感じでオホーツク流氷の6個号っていう、はい、春夏秋は釧路湿原の6個号って走る車両が、そのまんま網走と知床車輪に行って、2月から3月までの間に流氷の6個号ということで、走ってたんですけど、まあ、こういった組み合わせのツアーが出ました。まあ、多分ストーブないから相当寒かったと思うんですけどねこの流氷の6個号は、まあ、それが一つの魅力だったと思うんですけども、さてですね次が1998年からですね、デビュー当時はこのスーパー大空が1日3往復だったんですけど、1往復増えまして、午前中に大空が2便スーパー大空になりますということで、このパンフレットがあります。でこの時にですねパーク&トレインっていうのがこの辺りから出てきまして、はいはい、いや今 もうありますよ今もあるんですけどこの当時はですね釧路と帯広駅の専用駐車場が1日200円でグリーン車を利用の方は無料ですと、はい、で現在はですね1日500円なんですよね、はい、でまあ固くなにまあ、国鉄の時もそうだったんですけどもうマイカーは敵だみたいな感じでこういうサービスってなかったんですけど、まあ、この辺りから、まあ、駅までは車で来てください、うん、で釧路から札幌までは列車で使ってでまた列車で帰ってきたらまた車で行った方がまあ楽ですよっていう、うんまあ、愚痴じゃないですけどお酒はやっぱりね車帰ってから飲むっていうことはできないんで、はいこういう、まあ、パーク&トレインというのは、まあ、 必要なものだったんですけど、まあ、社内でだんだんお酒飲む方がいなくなったっていう、私みたいな酒飲みにはちょっと、残念だなと思うような時でございました。さて次はですね、同じく1998年の10月から11月なんですけど、この時に釧路湿原の6個号が紅葉の6個号ということで、釧路から川湯温泉まで、ちょっと往復1往復するようになりました。で、これで何があれかっていうとですね、まあ、秋になると、まあ、もちろん紅葉がで、まあ、そういったところで利用してくださいねっていうことで、でこの時にちょうどですね、このノロッコ号を使って川湯温泉または摩周温泉で一泊しませんかっていうツアーができました。
はい、
でこれが釧路から、摩周駅川湯温泉まで、まあ、列車で行って、で旅館に泊まって、もちろん温泉ですね、
はい、
例えばの川湯観光ホテルとかですね、
はい、
まあ、そこ泊まってまた帰りも列車で帰ってくるっていう、そういうパターンでいくとですね、釧路発着でこの時の料金ですよ、
はい、
川湯観光ホテルさんの場合ですね、2名一室で1人平日だと9100円、これ乗車券ついてる話ですからね、安かったんですよね、はい、まあ、こういうようなツアーも、あったんですね。さてその次がですね、1998年、この年もですね、この年いろいろ出てて、
はい、
5月から15、10月までちびっこ回れる切符っていうのが出てますね。これはちびっこ一人、まあ、子供ですね、
はい、
1人1020円払うと土日祝日乗り放題だ。乗り放題ってあれですよ、特急ダメですよ、普通列車とか快速列車、はい、まあ、いわゆるこう普通車の自由席ですね、こういうの乗ると子供たちだけなら、子供たちは、1020円で、まあ、これにまあ大人くっついてたらちゃんと大人の、
はい、
ただこれ大人の方もですね、オプション券ということで、この子供の回れる切符を買ったら大人の方もとってもお得で、2040円払えば、
はい、
このお子さんと一緒にこう回れると。で区間がですね、釧路から網走、それから釧路から根室、はい、それから釧路から新徳、うんうん、いや本当はこういう切符が欲しいんですよね。昨年ですかね、花咲線と釧網本線 の、まあ、乗り放題切符っていうのが、まあ、出ました。あれも本当に安かったんですけど、
はい、
ああい う、 こうフリー切符があるともっとなんか利用しやすいのかなと思うんですね、うん、列車に乗ってない方って切符をどうやって買ったらいいかっていうところから始まるんですよね、はいはい、でどうやって降りたらいいかっていう、でこういうまあフリーパスだと、まあ、ただ駅員の方に見せたり、まあ、無人駅の場合にはその列車の運転手さんに見せれば、
はいはい、
もうスムーズにこう行けちゃうので、うん、まあ、とってもいいのかなと思いました。それからですね、1999年この翌年ですね、しべちゃんの C11171 が、はい、復活をしまして、まあ、SL スズラン号で、として、まあ、復活を遂げたっていうのがこの1999年の5月1日で、
はい、
この時は深川から、まあ、留萌まで、11月まで走ってるんですよね、5月から。本当に、まあ、週末中心ですけども、まあ、こんなような切符もありまして、あと SL フリー切符なんていうのも、今度は札幌発とか旭川発で、まあ、あった時代です、はい、まあ、こういった感じですね、1998年ですから平成、まあ、本当初期ですね、
はい、
まあ、いろんな切符が出たりとか、あるいはその大空も随分早くなったりとかしてですね、まあ、今から思えばいろんなパターンがあっていい時代だったなというふうに思いました、はい、まあ、今週はちょっとこの1990年代の後半のお知らせしましたけど、次回は、まあ、1999年あたりから、まあ、2000年の初めまで、こういったパンフレットもちょっとご紹介したいと思います。
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴49年、鉄道代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋。このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。